私たちは、仕事が忙しかったり、ストレスが重なりますと日常的に、体調不良を感じます。このような、体調不良は、具体的には、疲れやすい、胃腸の調子が良くない、身体が冷える、身体がだるい、疲れが取れない、よくめまいを起こす、肩こりがひどい、食欲がない。よく眠れない、頭が重い、痛い、足がつる、耳鳴りがする、夢をよく見る、などの疲れ、むくみやすい、風邪をひきやすい、顔色が悪い、気分が落ち込む、優れない、活力が出ない、元気が出ない、なんとなく調子が悪い、寝起きが悪い、などなどの訴えです。このような症状を訴えて、医療機関を受診されますと、各種の検査をされるにもかかわらず、異常が出ることはありません。このため、大半の方々は、心配なしとされます。ところが受診される診療科によっては、症状の組み合わせ、重なり方によっては、それぞれの科による診断基準に従って、診断されることになるかもしれません。例えば、心療内科では、心身症とか、うつ状態などと診断され、それに見合う薬剤が延々と処方されるかもしれません。また、頭痛外来を受診されれば、国際頭痛分類第3版ベータ版に従って診断され、偏頭痛とか緊張型頭痛などの診断を下され、それぞれの薬剤が処方されることになります。このように、西洋医学では、症状を和らげる対症療法が主体で、病気の原因を治療することは、ほとんど行われません。西洋医学を基本とする現代医学では、治療の基本は、薬物療法が基本となっています。これは、医学界が、製薬業界に依存する体質に根本的な原因があります。このような現実を、きちんと理解しておく必要があります。このような体調不良の訴えは、東洋医学では、本来、未病、とも言うべき腕中にあるものです。このような、未病、とされる病態は、本来、生活習慣の問題点から引き起こされ、ここから病気へと進展するものと東洋医学では考えられています。ということは、養生、次第では、未病、は治るとされています。このように考えれば、未病、の段階にある、このような体調不良などなどの訴えとは、健康的な生活、を送ることを阻害する、生活習慣、に根本的な原因があるということになります。このため、体調不良、を改善させるためには、健康的な生活を送ることを阻害する生活習慣を改善することが重要になってきます。このように西洋医学と東洋医学の考え方には根本的に異なっていることを知っておく必要があります。健康的な生活を送るためにはミトコンドリアが重要な鍵となり生命の根源ともなるべき役割を果たしています。すなわちミトコンドリアは私たちの体を構成する細胞の中にあり、食事から摂取した栄養元から生きるために必要なエネルギーを作り出しています。エネルギーを常時たくさん使う細胞であるほど、ミトコンドリアの数が多く存在し、ミトコンドリアは、私たちの活力源とも言えるものなのです。そして、私たちが日中活動している際に、常時かセロトニン神経系です。このようにエネルギーを常時たくさん使うセロトニン神経系は、ミトコンドリアの働きが悪くなりますと、同時にセロトニン神経系の働きまで悪くなってきます。そして、ミトコンドリア、セロトニン神経系の両者は、体内時計を制御、コントロールしています。体内時計は、生体リズムを刻み、ホメオスターシスによって維持されています。この、ホメオスターシス、は、自律神経系の3つの働きによって、生体の恒常性機能が保たれています。これをホメオスターシス三角と言います。この、ホメオスターシス三角を形成する3つの中の、自律神経系の調節には、セロトニン神経系、が関与し、内分泌系は、ホルモン、と、生理活性物質、が関与し、免疫系には、腸内環境、が重要な位置を占めています。現在、人がかかるあらゆる病気の 90% は活性酸素が関与していると言われ、さらに、感染症以外の、ほとんどの現代病である生活習慣病、動脈硬化、癌、認知症を含めて、は、後天性ミトコンドリア病、と、考えられています。ミトコンドリアがエネルギーを参照する際に必然的に生み出されるのが活性酸素です。後天性ミトコンドリア病とは馴染みのない病名ですが、これはミトコンドリアの機能が低下する病気です。今までは先天性の病気、遺伝的疾患として考えられていましたが、現在は後天的な発症や薬による副作用で発症することが証明されています。生活環境によって生み出された活性酸素及び有害物質などの外部の生活環境要因に、食生活上の問題点、マグネシウム不足、必須脂肪酸、オメガ3とオメガ6の摂取のアンバランス、鉄不足、抗酸化食品の摂取不足。過食に、 睡眠不足や運動不足や不規則な生活などの生活習慣が加わって、ミトコンドリアの機能が低下してきます。このようにミトコンドリアの機能を悪化させる要因が多くあり、これを取り除くようにしませんと、最終的に、酸化ストレス、炎症体質を形成してきます。すなわち、酸化ストレス、炎症体質を形成させる要因としては、1、毎日の食事と共に摂取される有害物質、2、腸内環境の乱れ、3、解毒、デトックス、および解毒代謝能力の低下、4、生理活性物質、エイコサノイド、のアンバランス。5、インスリンの分泌過剰、私たちの身の回りには有害物質に満ち溢れています。これを排除するためには、デトックスが必要になります。どか食いや、早食いのような、血糖値の変動を増強させる、インシュリン過分泌、食事摂取の仕方を行っていますと、先ほどの、酸化ストレス、炎症体質を形成してくることになります。欧米型の食事に偏り、肉や脂肪、砂糖などを大量に摂取、ストレスや過労、抗生物質などの化学薬剤も腸内細菌に決定的なダメージを与えます。必須脂肪酸のオメガ3、とオメガ6の摂取バランスが良くないと、局所ホルモンのエイコサノイド、プロスタグランジンのバランスを乱すことになります。このようにして、酸化ストレス、炎症体質が形成されることになります。酸化ストレス、炎症体質とは、体の中から活性酸素がどんどん酸消され、抗酸化作用が全く追いつかない状態で、いつも腫れたり、痛みが出たり、熱が出たり、発赤が出たり、さらには高血圧になったり、心臓や脳血管で血値が高くなったり、アレルギーになりやすかったり、風邪や癌などにかかりやすくなったり、いろんな病気にかかりやすい体質のことです。参考までに、この酸化ストレス炎症体質に内臓脂肪の要因が加わると、糖尿病に生まれつき、ミトコンドリア活性が弱いと偏頭痛に、脳内セロトニンが低下すると、うつ病やパニック障害に強い精神的ストレスの状態が続くと、アルツハイマー病に、癌の場合は食品や環境由来の発がん物質がとなります。発がん物質を摂っても、酸化ストレス炎症体質でなければ発症することはありません。アルツハイマー病も酸化ストレス炎症体質でなければベータアミロイドは蓄積していきません。花粉症は酸化ストレス炎症体質を改善するだけで自動的に良くなっていきます。内臓脂肪が少々多くとも酸化ストレス炎症体質でなければ糖尿病になることはありません。このように生活習慣病や慢性病と言われている病気の根底にあるのが酸化ストレス炎症体質で、多くの場合遺伝的体質や原因不明という言葉で表現されているのが現状です。このような観点から、現代病に対処していかなくてはなりません。こうしたことから、お薬だけを服用していたからといって、現代病は治ることはないということです。最近、週刊誌の週刊現代でしきりに、生活習慣病の薬剤の弊害が取り上げられていますが、このことを警告しているのです。先日のように、西洋医学を基本とする現代医学では、治療の基本は薬物療法が基本となっています。これは、医学界全体が、製薬業界に依存する体質に根本的な原因があります。このような風潮に原因があると認識しなくてはなりません。こういったことから、私たちは自分の身は自分で守っていくしかありません。このようなことから、健康を志向される方々への一般的な指針が必要とされ、これが一般化されなくてはなりません。慢性頭痛の中の偏頭痛も同様に、このような観点から考え、対処するのが原則です。本書では、このような観点から慢性頭痛を捉え、偏頭痛という頭痛はどのように考えるべきかについて述べました。日常的に感じるごく軽度の頭痛を起点として、生まれつきミトコンドリアの活性低下という遺伝素因を基盤として、様々な生活環境及び生活習慣の問題点が加わることによって、偏頭痛を発症させてくるものです。偏頭痛発作時にはトリプタン製剤を、発作回数が多ければ予防薬を服用せざるを得ないことは事実ですが、同時に、これまでの生活習慣を見直すことによって、この問題点を改善、是正することによって、偏頭痛を根本的に治すことが重要です。そして、日常的に感じるごく軽度の頭痛に対して、適切に対処することによって、偏頭痛を予防していくことが最も大切なことであることを強調しておきます。そして、頭痛治療は、健康と美容に直結し、さらに生活習慣病及び、癌、認知症予防にも関連したものであることを、申し述べてさせていただきます。本書を作成するにあたり、分子化学療法研究所の後藤秀夫先生、東京脳神経センターの松井孝義先生、 富永病院の竹島隆夫先生の論説を多数お借りさせていただいたことをお断りすると同時に、陳謝申し上げます。